OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、今週も勉強大好き影山由佳が担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグホット一息をつけての実況をよろしくお願いいたします。さあさて、先週はですね、私の今とこれからのことをお話しして、まあしんみりまあしたということにして、本日はですね、変わらずマシンガントークをね、ぶちかましていきたいと思います。ここ最近の影ちゃんエピソードトーク披露ということが書いてあるんですけども、まあ最近でのビッグニュースでほっと一息リスナーが待ちわびていたであろうお話、これできなかったのでしたいと思います。はい、ということで、影山優香が最近取得した資格はジャパンミンソでした。わーということなんですよ。はい、っていう話をインスタグラムをさせていただいたら、いろいろニュースに取り上げていただいたりとか、クイズ番組とかいろんなバラエティ番組の紹介文でメンサの会員ってしていただいてありがたい限りなんですけれども、そうなんです。そうなんです。まあただご報告っていう形にはなってしまうんですけれども、そもそもメンサとは、そうですね、メンサの説明したいと思います。一応そのメンサっていうグループは、世界の全人口のうち IQ が上位 2% の人がなんか入るグループみたいなので、全世界で13万人ほどがいらっしゃる。で、一応一般的には IQ130 以上と言われているというところなんですけど、これ今までそのあんまりお話し来なかったんですけど、その入った経緯っていうのが、そう、今まで、入った経緯だけは、ちゃんとほっと一息で始めてよと思って言ってこなかったんですけど、実は、私が、すごい最近というか、まあ昔から、忘れ物が多いとか、人の名前覚えられないとか、私勉強は好きだけど、リスニングが下手とか、自分が、あれと、私、おかしいなと思うことが多くて、病院に行ったことがあって。なんか本当に人の名前が本当に覚えられない。名札があったら覚えられるんですよ。握手会とかでも、なんか名札をつけてくださる方の名前はもうずっと覚えられるのに、毎回、かげちゃん〇〇だよって言ってくださる方のことは全然覚えられなくて、毎回余るっていうのがもう昔からあって、で、よくいつも行かせていただいているかかりつけのとこ行った時に、なんかいろいろ、まあいろいろあるじゃないですか、そういうのとか。でもどれも違うねってなって、どれも違うねってなった結果、先生が、影山さんちゃんとよく聞いてください。影山さんは、頭が良すぎるかもしれませんって。え？頭が良すぎるかもって診断されることあるって思って、ガチなんですよ、これ。本当にびっくりして、私なんか、何かしらやばい病気かもと思って、だってその振りちゃんと聞いてくださいって言われたら、あ、やばいと思って。じゃこれは大人に言わなきゃいけない日が来たかもしれないとか思って、身構えたら、なんか、頭の回転が早すぎるとか、なんかそういうので、他に支障が出ちゃってるみたいなやつかもしれませんって言われて。でも、そこまでの程度じゃないんです。なんか別に病院に、行く程度じゃないけど、でも私日常でご迷惑かけることもあるから、なんかそれが良くなればいいなみたいな対処法、なんか寝坊しちゃうのアラームいっぱいかけるみたいなのが知れたらいいなと思って行ったら、まさかのそういう答えで IQ 知能検査受けましょうってなって、知能検査受けてそしたらすごい高めに出てで、ほんまやってなって、でせっかくならそういうの申請してみたらみたいな、なんかそう自己紹介っていうか、それがすごいとかではなく、私はこういう人間ですっていう説明がしやすくなるんじゃないっていうなって、確かにってなって、滑らない話。いや、そうなのよ。だから、ね、この話を聞いた時に、なんかエピソードトークで使えると思って、だから、あんまり今回の回みんな聞かないでほしいです。使い回したいから。あ、今その知能検査っていうのが、まあ要は IQ テストみたいなものなんですけど、例えば脳の処理速度とか記憶力とか、なんか判断能力とか、いろんな脳の 能力を測る検査がなんか9項目ぐらいに分かれてるみたいな。例えば隣に書いてある文字を写してくださいとか、このパズルを完成させてくださいとか、まあとにかくいろいろあって、脳のいろんな分野を使って解くみたいなものがあって、でこれがその勉強、テスト勉強みたいなものが、まあ、やっても意味ないというか、その脳の元々の構造だから、なんかその勉強的な頭の良さではないんですよ。で、あまり勉強しても効果がないっていうか、っていうもので、まあ、やってみて確かにそうだなって思ったんですけど、そんなことがあったんですよ、実は。そう、私、本当に生きてて変なことばっか起こるんですよね。持ってるなと思います。お、ここでお手紙でございます。ラジオネーム、エディさん、38歳。影山由佳さん、この度はジャパン迷彩の入会おめでとうございます。ありがとうございます。私も数年前からジャパン迷彩の会員、友達やん。今回新たな仲間が増えたことに感謝しています。ありがとうございます。ジャパン迷彩の入会が今後の影山さんの人生に少しでもいい影響を与えられれば、同じ会員として嬉しいかもです。企画立案とかされたいそうなので、作家関係の企画など楽しみにしています、ということで、嬉しいです。ありがとうございます。メントもメントモってメントモった、ほっと一人入りさえメントモって、すごいですね。先輩ですね。面線です、面線です。IQ130 の人がこの番組聞いてるのびっくり。いや、そうなの。もし他にもそのなんか IQ の高い方が見てくださっていたら、パニニャンだってどんな気持ちで聞いてるっていうのだけ聞きたいかも。私はちなみに理解できてないです。うん、理解できないまま、あ、世の中にはその答えを見つけない方がいいこともあるんだなと思って、まあ話してるんですけど、一体どうなのか、ちょっと皆さんの感想もお聞きしたいですね。ベンさんの話はそんな感じでございます。そして4月1日2日にはひな誕祭が横浜スタジアムでございまして、初の横浜スタジアム楽しみですね。ここがね、また日向坂46としての聖地みたいになったらいいなみたいな、その乃木坂さんでいう神宮みたいな感じで、日向はマスターみたいになったらいいなと個人的には思っていますので、はい、楽しみにしていただければと思います。ではですね、オープニングはこのくらいにして、まあなんかスタジアムっぽい曲を今日は流したいと思います。はい、ということでこちらお聴きください。オフィシャル FIFA フェスティバルでトゥクタカで、
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、影山由佳がお送りしています。ではここからはこのコーナーやってみましょう。これってパニニャンだ。はい、ついにやってきてしまいました。今回で2回目。ちなみにパニニャンダーはラオス語で頑張っての意味なんでございますけれども、まあ別に意味関係ないしで、このパニニャンダーという言葉を使って、なんとなくこの語感がその意味にはまりそうな質問、感想、仲良くかないメールを送ってきてもらっています。そしてね、まあそれに受け答えしていくわけなんですけれども、数がやばいと。メールの数がやばいという噂を耳にし、ちょっと先生恐々としておりますが、はい、怖いですよこの回。早速メールご紹介していきたいと思います。わ、ファーストパニランダーですよ。大阪29歳ハンモクさん、先日マイニャポイント待ってごめんなさい、絶対違うよね笑いどころ、ごめんなさい間違えたいやごめんなさい、うんうん、先日マイニャポイント第2弾の手続きをしてきました。次の日にポイントを確認してみたら、付与されていたのは2万パニニャンダーでした。なんだこれは、一体何に使えるんだと調べてみたら、ラオスの一部でしか使えないみたいです。ラオスに行く予定はないし、てか、ラオスでも一部しか使えないんかい。これってパニニャンダー？いや、これめっちゃパニニャンダーですね。一部でしょ？ラオスって相当小さいと思うけどね。でも私、マイニャポイントでの笑いは間違ってなかったってことですね、これ。マイニャポイントってポイント、多分マイナポイントのことだと思うんですけど、マイニャポイントってポイントが存在してて、なのに変なところで笑っちゃったらごめんなさいと思ったら全然合ってたわ。なんかさ、この、そのうちさ、ラオスの人が怒ると思うんだよ。大丈夫かな？心配になってきちゃう。山口県25歳、もやもやスカイダイバーさん。マジックの後に、 手品ーニャという決め台詞でおなじみの兄弟マジシャンの山上兄弟さん、最近決め台詞がパニニャンダーに変わったらしいですよ。え、マジ大丈夫？だっていやいやいや、おなじみの兄弟マジシャン手品ーニャってありますけど、山上兄弟さんもう20超えてますからね。ま、手品ーニャの五感だからパニャニャンダよくないよ、五感。なんでこれにしようと思ったの？絶対ほっと一息聞いてこれだって思いましたよね、絶対。ダメだよ。絶対元に戻した方がいい。方向性の違いで解散しちゃうって。大分県25歳サバブキドさん。歯ブラシの毛先が広がっていました。これがパニャニャンダーでしょうか？これは違うんじゃない？なんか、パニャニャンダーってさ、こう、まあ、ちょっと、なんか猫っぽいじゃないですか、五感が。で、猫ってすごい毛づくろいするし、毛並みが整ってる印象があるから、なんかその雑多な感じ、その使い古したみたいな感じは、もうちょっとこう、ケバケバサバサバした言葉の方がいいんだよね。うん、なんか、パサパサじゃん？パサパサだーでしょ。なるほど、さすがメンさん。うん、煽ってるね。煽ってますよね。鹿児島県20歳ランドセル勇者さん、折りたたみ傘のボタンを押したらそのボタンが沈んだまま帰ってこず傘も開かないことがありますが、これってパニなんだですか？いや、めっちゃわかる。めっちゃパニなんだ。うわ、だってさ、ボタンがさ、あのちょっと金具の部分が引っかかっちゃって、でしかもさらにパニなんだの傘も開かないでしょ。なんか開ききっパなしで全然抑えられませんね。元に戻せませんだといいけど、じゃあなんでこのボタン沈んでるってなりますもんね。このボタンの存在意義とはみたいになっちゃうから、それを一人で苦戦してるわけじゃないですか。折りたたみ傘を差すってことは、雨降ってる場所でみんなそそくさと帰るわけですし、その中一人だけ苦戦して取り残されてる気持ちといったら、もうパニャニャンダーとしか言えないですね。さあ続いて、茨城県28歳もちもちむっちーさん、突然ですがここで一首。カゲラジオ、時々出てくるパニャニャンダー、時折に思う、これなんだ？最近思いつきだけで送られたようなメールを瞬殺、適切かつ瞬時にまとめ上げるカギちゃんは、ハガキ職人ならぬ、ハガキ処理職人なのではないかと感じています。こう、あのさ、一種、この一種をさ、褒めで回収しようとしないし。しかもこれ素晴らしいのがね、やっぱ上の句と下の句で韻を踏んでいるというところですよ。ここはやっぱり取り上げざるを得ない。パニャンダーとコリアンダーでちょっとね、しかもね、コリアンダー、コリアンダーともちょっと似ていますから、今後の伸びしろも感じさせるというところで高得点です。なのでもう一回読まさせていただきたいと思いますね。はい、ここで一首。影ラジオ、時々出てくるパニャンダー、時折思う、これなんだ？いやー、素晴らしい。逆にこの一種に対して私が非常に申し訳なく感じているのは、このパニニャンダー企画に送ってくださった時点では時々出てくるフレーズだったはずなんですよ。ただ今このラジオをお聞きの皆さん分かる通り、あの8割パニニャンダーなんて時々じゃないのよ。時よりも思えないの。ずっと思っちゃうの、これなんだって。だからこういう状況、世の中を環境を変えてしまったことに謝罪したいなと思いました。韻踏んでるシリーズですよ。センス試してみましょう。静岡県19歳連合区ガチアンチさん。パニャンダーで韻が踏める言葉を集めました。サラマンダー、ジャガーバター、はなかっぱ、ハンターハンター、シャンパンタワー、ハンマーカンマー、腹パンパン、サッカー漫画、それでもやっぱりパニャンダー。腹パンパン怪しくない？腹パンパン怪しいよね。え、だってダーが、パニャンダーのダーが消失しちゃってるわけじゃん。で、ハンマーカンマーとかまだわかりますよ。え、待って、私はごめんなさい、私無知なんだけど、ハンマーカンマーってザコシさんのネタだと思うんだけど、え、ザコシさんのネタのハンマーカンマーってどこに由来するんですか？あれって造語？そうなんだ、すいませんね。気になるとちょっと聞きたくなっちゃって、すみません。腹パン、え、ちょっとね、爪の甘さなのか、逆にこういう、こう、隙を見せることで、こう、私に振り向いてほしいみたいなのを、ちょっと、そこも作詞なのかな。まあでも、深追いしちゃいけない。これはパニーランダーだから。うん、そういうもんだ。はい。神奈川県22歳、3歳のサイさん。 アルファベットの歌を歌います。 A B C D E F G H I J K P N N A 怖いでしょ、これで終わりなの。お便り、
うわー怖いよ
でもねえ、五感が今までで一番もうこれを影山がちゃんと歌ってくれるだろうと思って信じて送ってくれたことは嬉しいけどさ、もうどういう意味なんだよってなるよね。意味とか考えたら終わりか。はい、次、茨城県20歳トゥモローモトモローさんさあ本日のリバプールのスタメンを紹介していきます。 4-3-3 のフォーメーションですね。キーパーは守護神アリソン、最終ライン左からロバートソン、ファンダイク、パニャランタ、アレクサンダー・アーノルド、中盤アンカーの位置にファビーニョ、左のインサイドハーフにパニャランタ、右にヘンダーソン、前線怪我明け3ヶ月分の振り切りとなります。左ウィングにパニャランタ、右ウィングにサラー、そしてトップに3試合連続得点中好調のパニャランタといった布陣です。いやいや紛れ込めてないよ多すぎてパニャランタ多すぎるって何人いたのよ。 1,2,3,4 11人中4パニャランタだから、これさバレないようにちょっとずつ各ポジションに各ラインに配置してるけどさバレてるから。しかもさパニャランタ3試合連続得点中じゃない、絶好調よ。3試合連続で得点とか言いつつ1試合で2得点とか決めてるんだろうな。うん、誰をイメージしてるとかもね、まあ分かる人には分かると思いますけれども続きまして、なんだ、大分県24歳小粋な小魚さん、あの夏を私たちは一生忘れない。私たちに住んでいる町はとても都会と呼べるような町じゃない。そんな小さな町で起こる私たち幼馴染4人の甘く切ない青春物語、一緒に過ごしてきたからこそ伝えない方がいい思いもあるよね。私のこの気持ちはきっと届くことはないんだ。映画パニニャンダー、主演影山優佳、2023年5月8日公開。 うわー何これ、映画パニニャンダーってさ、だからさそのこのCM? 映画の CM みたいな、なんか大ヒット上映中みたいなところのナレーションはめっちゃ素敵じゃないですか。なんかその青春物語で、なんか四角関係になりつつ、くっついたり離れたりするんでしょうけれども、急に映画のタイトルに自我を入れてきた。で、ちゃっかりね、主演の方の誕生日と同じにして、これもう主演の方の圧力感じますよ、みんな。びっくりしちゃうって。多分このパニランダー企画にお便り送るんじゃなくて、このナレーションのね原稿とかを書くお仕事に就いた方がいいと思うんだよね。神奈川県3歳のサイさん、ラジオネーム勉強バカさんのリクエストです。この曲を聴くと青春時代を思い出します。マイリトルラバーがリリースした大ヒットナンバー、 CD 売り上げは180万枚超え。それではお聴きください、マイリトルラバーでハローアゲイン、昔からあるパニャニャンダダメだ、やばい、じわじわ来る、まずい、これツボかもしれない。ハローアゲイン、昔からある場所ハローアゲインね、やっぱりこう通り過ぎても心に残る、胸に残るものって言ったらやっぱパニャニャンダだけなんですよね。やっぱ今までの思い出、二人の通い合った思い出っていうのはパニランダーとして残っていくと、そういうことを言いたいんですよ私たちは。しみますね。しみない人はもうラジオ聞くのやめてくださいはい、ということで、リスナーが4000人減ったところでですね続いてのコーナーはナオトさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。メンサ会員になってよかったなと思ったことを発表せよと書いてあるんで、はい、では言いますね。自分の嫌な部分が好きになる。エモい、おーエモい、これはもうエモニャンダーですねさあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらをご紹介したいと思います。ローソンオリジナル冷凍食品、カカオ香るガトーショコラの100円引きクーポンが配信中でございます。 はい、ということでここからテレビショッピング風でお願いしますと書いてありますので行きたいと思います。ただいまカカオ香るガトーショコラ、その100円引きクーポンはローソンアプリで配信中、そして3月20日まで使用可能。いや本当ですか？100円引きってなかなかないですよ。3桁いっちゃいますか？これは今しかない。だってね、皆さん考えてください。税込み419円のものが100円引きということは、簡単な計算式でございますよ。419-100、319円お得、絶対お得、パニャニャンだということでございますよ。いやー嬉しい。これね、一応説明のところも読ませていただきたいと思いますが、カカオ香るガトーショコラ、エクアドル産カカオ豆を使ったチョコレート使用というところでございます。エクアドル産カカオ豆、これはちょっと本物な気配がございます。はい、そしてですね、今回も試食をさせていただけるというところで、すごい、このパッケージも可愛いですね。中身が買って、では早速いただきたいと思います。いただきます。うん、これはパニャニャンダーですね。はい、ちょっと曲に引っ張られちゃいましたけども、いや本当に美味しい。このカカオの甘みと苦味のバランスめちゃくちゃいいですね。私以前からも苦いチョコレートがちょっと苦手意識あるみたいなお話しさせていただいたんですけど、これめちゃくちゃ食べやすくて美味しいです。多分ね、でもちゃんとカカオの苦味とかも旨味もあるから、カカオ好きもたまらない味付けだと思います。いろんな人が楽しめると思う。あとね、このパッケージ見させていただいたんですけど、冷凍庫から出してすぐ食べられるっていうところで、これ確かに冷やした時、冷やしたてがめちゃくちゃ美味しいと思います。今もこう冷たい状態で食べさせていただいてるんですけど、多分溶けてくにつれてこの食感とかも口当たりとかも変わってくるだろうから、そういうところもね、長く楽しめそうですよね。うん、うんうん、私ね、試食の時だいたい一口で終わるんですけど、いや本当美味しくて今3口目いきました。美味しい。一つもかなりサイズがね、しっかりしてて、お夜食にもいけるし、今の時間帯の、ちょっと重いご飯はなーみたいな時にも、ちゃんと腹に溜まるお味で、うん、これね、いつでも食べたくなる味です。ぜひ皆さんにも試してみていただきたいな。うん。ということで、影山が言いたいことは、ハッシュタグ、ローソンアプリから目を離すな。以上だ。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、影山優香がお送りしてきました。はい、ということで、今回はパニランダー企画2回目もございましたが、やばいですね、本当に。相変わらずだってもう全然紹介できてないらしいですもん、お便りを。もう束がえぐい、音が髪をトントンする音がもう圧がすごいですもん。もう危ない音そうだからね、本当は嬉しいです。またね、後々この後もご紹介できればと思いますが、実はですね、今回のほっと一息50回だったんですね。50回目だったんです。嬉しい。いやー、こうやってね、まあ、約1年続けて来られて嬉しいですし、ミパンには早く戻ってきてほしいなとも思いますし、ミパンどこ、ミパンどこ私ね、これ家でも言ってますから、ね、最近もう会いたすぎておかしくなっちゃってるから、うん、ミーパンが今お稽古頑張っておりますんで、この時はもう舞台出てるのかな。うん、ぜひ見に行けたらと思います。佐々木美玲、影山優佳、そして日向坂の応援もよろしくお願いいたします。さて、番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリ OD の番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。ほいで、番組終了後、OD のアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46、影山優でした。See you soon!
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。この番組は、街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山優です。収録終了いたしました。ここからはアフタートークとなっております。ということで、2週続けて担当させていただきましたけど、ほっと一息ちょっと久しぶりだったのかな？なので、やっぱ楽しかったですね。ほっと一息もそうだし、なんかこの空気感と、 あ、まあラジオがね、すごい好きなんだなっていうのを改めて実感した放送でございました。ぜひね、感想も、ハッシュタグの方でも、この番組盛り上げていただけるとすごくすごく嬉しいです。お願いします。はい、ということで、収録でお伝えきれなかったお便り、お読みしたいと思います。大分県25歳、サバイブキドさん。かげちゃん、こんにちは。こんにちは。4回目のひなたん祭では、マスクをつけての声出しが解禁されていると思いますが、声出しライブが久しぶりなので、影山さんの場合、超絶可愛いの次には、かげちゃんなのか、ゆうか、はたまた別の呼び方など、どうやってコールしたらいいでしょうか。え、今、ごめんなさい、私わかんないんだけど、超絶可愛いって使うんですか。もう私たちも、皆さんもそうだし、私たちも、コールに慣れてなさすぎて、しかもさ、3期生、私が復帰したの2020年なんですけど、3期生の子が2020年とかから日向坂になってるので、多分声出しって経験してないんじゃないかな、な気がする。違うかな。わかんないです。研修生ツアーみたいのがあったので、もしかしたらあるかもしれないけど、日向坂になってからは初めてなんじゃない。新しいですね。うわ、かげちゃんかな。ね？マジで嫌ですよ。じゃあ、ほっと一息リスナーで、本当に心に、あなたの自分の心に聞いて、かげちゃんが正解だと思うんだったら、あらちゃんって言ってもいいと思います。本当にそう思うならね、あなたが、周りの人がかげちゃんとか言うかって呼ぶ中で、あれちゃんってガを押していくことが本当に正解だと思うのであればいいですけどね。うん。え、なにこれ。兵庫県17歳、はやとむさん。かげちゃん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、かげちゃんに問題です。突然だな。これは何と言ってるでしょう。え？大文字の A、小文字の H、大文字の T、カッコ、開きカッコ、大文字の G、シャープ、小文字の F、小文字の B、大文字の G。難しいですかね。むずいよ。全然わかんない。ヒント1は、スマホで文字を打つとわかるかもです。ん？スマホをいじります。だから、多分、同じ位置に配置されてるとかってことなんじゃないの？スマホの、携帯の入力で、数字記号っていうところと、ABC アルファベットってところと、あいうえおあるじゃないですか、の、このアルファベットとひらがなを対応させることができるんじゃないですか、多分。だから大文字に、アルファベットを大文字に変換するときって左下を押さなきゃいけなくて、ひらがなを入力するときにその左下の部分って濁点になるから、大文字にすると濁点とか小文字になるんじゃないの？え、でもな、あ、おかしいな。ヒント2は、ありがとうがアットマーク小さい x 大文字の a スラッシュ。え、待って、ありがとうが4文字になってる記号が。ええ、でもアットマークはあの位置にあるから、いや、合ってますよ、私の推測絶対。ん、でもありがまで打てたけど、スラッシュがわかんない。だからあー、ん、あーり、大文字の絵が、スラッシュって何？スラッシュの位置にびっくりマーク。え、ありがんになっちゃった。あ、待って。わかったかも。ありがう。ありがうになっちゃう。ヒントのありがとうっていうのが、ありがうになっちゃいます、私。答え。そうか、私はこれをやんなきゃいけないのか。ちょっと待って。え？ちょっと待って、やってみますね。法則は多分わかりました。だから、大文字の A だから、か、が、ガチ、え？ガチャ。あ、なんか違いそうだな。ガチャーイ。もう違いそうだよ。だから、あー、待って。ごめんなさい、頭からやります。大きい A だから、A の位置と対応させて、が、H だから、T、で、大きい T だから、小さい矢になるんですよ。で、
こっちだから、
ガチャを、
違う。やっぱそうだ。
ガチャン、
で、シャープ。シャープだから、ガチャン、い。ガチャン、いす、き。違う。あれ？
ガチャン大好き。
ん？でもガチャンですよ。
答え。正解は大好きです。僕は影ちゃんが大好きです。ガチャン大好きになった。だから、なんこれ。10分ぐらいやったこれ。え？終わり？いけ。これ聞いてたらさ、お便り答えだけじゃなくて、解説ください。お願いします。マジで。お願いします。ということで、メッセージフォームからどしどしお送りしてください。お待ちしています。ということで、今回はこれでおしまいです。おしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46影まゆかでした。バイチャー。